読者の声です。知部市管内肝別町農業渡辺千代さん76歳。個性豊かな農作物は芸術品。今年の農作物収穫も後片付けを残すだけとなりました。夫が7月頃体調を崩しましたが、幸い大事には至らず、今期の農作業を無事終えることができて安堵しています。農作物は本当に思うように育ってくれません。それぞれの作物に同じように手をかけているつもりなのですが、各作物には個性があるため、こっちがうまくいってもあっちがうまくいかなかったりするのです。毎年いい作物をと願っていますが、なかなかすべて自分が納得できるようにはなりません。年に一度しか取れない作物を育てるため、ずっと工夫を重ねる点から、私は芸術作品を作っているのだと考えるようにしています。食料用に、家畜の飼料用に、畑に返して来期の作物の肥料に、など、作物にはそれぞれ人の役に立つ上での意味があります。いい作品ができると、それだけ懐も潤い嬉しくなります。農家の方々がみんな明るい笑顔だといいな、と願っています。次です。札幌市西区、菅原智子さん、72歳。電話で漏れる個人情報。最近、テレビの CM やチラシに買取業者のものが目立ちます。まるで1億総買取時代。我が家の固定電話にもよく勧誘電話がかかってきます。私はかつてあるコールセンターではオペレーターをしていました。1日に数十件もの電話をかけていて、慣れてくると不思議な現象が起きたのです。見えないはずの相手方のご家庭の様子が頭に浮かぶようになったのです。お金持ちか否か、家族関係はうまくいっているかどうか。同僚に聞くと数人がやはり耳から見えてくると言い、不思議だよねとうなずき合ったものです。声の調子、話し方、背後の生活音、聞こえてくる情報をもとに想像をたくましくしていただけだったのかもしれません。でも、この経験があるから、受話器を取るときに緊張し、知らない相手からの電話だと、なるべく手短に切ってしまおうと思ってしまいます。勧誘電話には個人情報が漏れてしまう心配もあります。皆様もお気をつけください。次です。北見市高校生野田七海さん、17歳。地元離れても活性化に尽力。高校生になり、周りから聞こえてくる会話の中に、受験や大学といった単語が増えたと感じます。その聞こえてくる大学は、どれも北見市外ばかり。その時、ふと北見に残る人はどれくらいいるのだろうという疑問が頭をよぎりました。おそらく、ほとんどの人が市外へ出ていくのではないでしょうか。私もその一人です。北見だけでなく、様々な市町村で若者が都会へ出ていき、過疎化が進んでいるという話を聞いたことがあります。そのような地域の活性化に何か一つでも自分にできることはないか、と考えるようになりました。その地の特産物を買ったり、イベントに参加したり、とにかく足を踏み入れるだけでも大切なことだと思います。その土地で生まれ育っていない人に足を向けてもらうには、何か興味を引くものがなければ難しいと思います。私一人にできることは限られていますが、北見に帰った際には地域活性化に尽力したいです。次です。千歳市、パート、田辺律子さん、50歳。白石監督新作に心打たれる。旭川出身で数多くの作品を手掛ける白石和馬 監督の最新作11人の俗軍を見てきた。幕末の戊辰戦争の最中、急遽柴田藩の砦を守ることになった11人の罪人たちの話だ。白石監督が活劇エンターティメントを楽しんでくださいと東京国際映画祭で述べている通り、時間を忘れるほどの疾走感ある時代劇で楽しませてもらった。過激な暴力描写に目を塞ぎたくなる場面もあったが、心に残ったのは何よりも人情の部分だった。最も印象深かったのは、仲間を置き去りにした主人公が葛藤の末に戻るシーンだ。裏切りと罪人たちの根っこにある捨てきれない優しさ。罪人たちにも必ず放っておけない人がいて、彼らの奥底には愛情も正義感もあるということを描いていて、心を打たれた。北海道育ちの温かな心根が作品の背景に現れている気がする。ドサンコで同い年ということもあり、監督を応援している。いつか北海道が生んだ世界の白石となってほしい。次です。オホーツク管内桶戸町。高校生、小木若菜さん、17歳。新しい熊対策考えるべき。近年、ヒグマの目撃情報や人との接触による事件が増加していると感じる。市街地に出現するアーバンベアも重大な問題となっている。夏頃、ヒグマ駆除を担う猟友会が協力を辞退したというニュースを見た。命がけで行わなければならないし、高齢化も理由となっているそうだ。ある日、私の家から歩いて行けるほどの距離のところに、熊出没注意と書かれた看板が置かれた。ヒグマが生息していることは知っていたが、実際に目撃情報があったとなると身近な問題だ。犬の散歩にも熊よけの鈴を持ったり、一人では行かないようにしたりしている。ハンターの数は昔に比べて大幅に減少しているが、近年はヒグマによる被害が増加を続けている。また、ヒグマの個体数は30年前と比べてほぼ2倍となっているそうだ。このような状況で安心して暮らすためには、北海道全体で新しい対策を真剣に考える必要があると思う。次です。札幌市東区、主婦の方です。菅原晴美さん、67歳。神戸で再会したゆめちゃん。先日、神戸市立王子動物園で、昨年、旭川の旭山動物園から繁殖のため転出したメスのホッキョクグマ、ゆめに会ってきました。ゆめは2021年12月、旭山動物園で40年ぶりに繁殖に成功。やんちゃな性格で人気でした。惜しまれつつ旭川を去りましたが、酷暑の夏が終わったね。どうしているとの気持ちで神戸で再会したゆめちゃんは、白クマのはずなのが緑クマになっていてびっくり。夏の暑さの影響か、体毛に藻が生えて薄緑色のちょっと悲しい姿になってしまったそうです。国内外の動物園でも同種のケースが報告されているとのことでした。本人に直接聞くことはできませんが、どの程度不快なのでしょう。地球の温暖化で北極での生息の危機が指摘され、さらには動物園でも本来の姿が保てないことになんだか心が痛みます。ゆめちゃんは本来の体色を取り戻せるのでしょうか。健康的な成長を祈るばかりです。また来春、会いに行こうと思います。次です。札幌市清田区、関口聡さん、80歳。マラソン続け、三樹も健康。中学生の時、陸上部に入り、本格的に走り始めてから、今年で68年になります。いつの間にか、三樹ランナーになって、さすがに、 走力が衰えたこともあり、出場大会では記録よりレースそのものを楽しむようにしています。今年の北海道マラソンでは、6時間の制限時間内に何とか完走を果たせました。この節目に、かかりつけ医で健康診断を受けたところ、幸い問題がなく、院長から健康優良児のお墨付きをいただきました。この年齢になると、何かしら体の不調を抱えておられる方も多い中で、健康優良児の評価をいただいたのは、マラソンに励んできた勲章だと思っています。マラソンを趣味としたおかげで、道外のランナーの中にも無二の親友ができました。出会った当時は皆さん30代から50代でしたが、年齢を重ねた今は私と同じ高齢ランナー。これからも油断することなく健康維持に努め、そういうとの交流を楽しみ、人生100年を目指したいと思っています。次です。札幌市中央区中村直子さん、48歳。様々な価値観認める社会に。個性は誰しもが持っている。一人として同じ人間はいない。人の一生も様々だ。同性と結婚したかったり、結婚しても自分の性を変えたくなかったりする人もいる。それらは職業選択の自由があったり、住む場所を選べたりするのと同じで、生き方の一つとして選べないのは、法の下の平等を犯していると思う。でも、今まで通りの価値観を守るべきだと考える人の方がずっと多い。自分の価値観を変えるのは勇気がいる。これまでの価値観に固執する人たちは、幸せの形がいろいろあると思えないのかもしれない。けれど同じ人間はいないのだから、人の幸せもすべて同じ形をしているとは限らない。はじめは何でも新しい動きは警戒される。人々が声を上げて、同性婚も夫婦別姓も当たり前の権利になってほしい。みんな違うから世の中は回っているのだ。いろいろな考え方をする人がもっと増えたら、より豊かな社会になると思う。読者の声でした。以上で今日のニュースからを終わります。小樽市点字図書館、今日のニュースから、令和6年11月21日木曜日、第12397号。担当は金子と奈良でした。